説教右の手で勝利を、石橋秀夫牧師です。
先週は前教団議長の山北信久先生と食事をいたしました。その時に夏に軽井沢教会、日本キリスト教団軽井沢教会で説教された、その時のお話をしてくださいました。礼拝は説教は山北先生、教会学校のお話は星野富弘さん、ということで、山北先生は教科学校の礼拝から出たそうです。富弘さんの説教を聞いたわけです。でその話をしてくださいました。ご承知のように、体操の教師、鉄棒ですかね、そこから転落して、半身不随、もう本当に身動きができない、口だけが動くという、そういうお体になった、そのことについて、話をされたわけです。あのことがあってよかったと話されるわけです。あの怪我をした時に、大事故ですよね。そこから教会に導かれて御言葉につまずいた、教会の御言葉につまずいた、それは、ということで、あらどこ行っちゃったんだ。いつも喜んでいなさい、絶えず喜びなさい、いつも感謝していなさい、絶えず喜びなさい、あのテサロニケの御言葉を聞いて、つまずいたそうです。今喜ぶことができるか、当然です。若さ、体操の選手、新任の教師、もう本当に輝ける未来があった、それがいっぺんに、吹き飛んでしまう、激しい、痛みとまた同時に、絶望の底に落とされていく、あの苦しみの中にあった時に、テサロニケのパウロの言葉は嘘だと思ったそうであります。しかし、教会に集い続けて、教会の方々に支えられて、そして今はあのことがあってよかったと言うまでになったということであります。夏の間は恵み謝礼で過ごしているそうです。軽井沢教会の近くにキリスト教の施設、恵み謝礼があります。今年の夏、教団は宗教改革500周年中高生キャンプを恵み謝礼で言います、やりました。山の斜面に立っている施設で、移動は大変なんですね。その一番上の部分に、長期滞在の施設があるんでしょうか。夏の間は富弘夫妻はそこで過ごしているそうです。ですから軽井沢教会によくいらっしゃるんでしょうね。あれは旧軽のど真ん中に教会がありますから、電動車椅子で、あの混雑った道を走り回ってるそうです。夏行くと富田さんに会うことができるかもしれません。中学生、子供たちに怪我をしたその後に口で字を書き、絵を描き始めた、その時の絵を描いて見せたそうです。そして今はこんな絵が描けると子供たちの前で絵を描いて見せたそうです。このような絵を描いてみんなに今喜んでもらっている、71歳になるけども今もみんなね喜んでもらえている、本当に幸せだ、あのことがあってよかった、そんなふうに話をされたそうであります。大変、教えられる思いがいたしました。 いつも喜んでなさい、すべてのことに感謝しなさい、というふうに今は言える、今は言える、そして聖書の言葉が真実だということを今は言える、そしてそれが絵となって、表現されているわけであります、大変、考えさせられるわけであります。私たちが、原稿がないとここにあります原稿がないからどうしようと思って、いろんなことがありますが、でもいつも喜んでいなさい、大事になさい、どんなことにも感謝しなさい、原稿が飛んだとしても、というわけで、今ヨブを学んでおりますね。ヨブを学びながら、ヨブがあのことがあって今があると言える苦悩からの解放はどのようにしてなされるのか。いつも喜んでいなさい、絶えずいなさい、どんなことがあっても感謝しなさいというふうに言える人生にどのように導かれるのか。私たちは思いもよらない形で苦難からの解放の道が今示されていくわけです。今日の聖書の言葉を通してその世界が開かれていくわけであります。あの激しい激しい全てを失い激しい苦悩の中にある、そこから救い上げられる道が今日の聖書から示されてくるわけであります。今日の聖書の箇所は、神の弁論の第、2部第2回目に入ってくるわけです。第1回目の神の弁論のところで、神の弁論の第一段階のところで示されたことは、神様が創造された世界をヨブに示した、宇宙を示し、自然現象を示し、神様が作られた生き物を示された。そしてそれはヨブが想像もできない神の御業がそこに示されているわけであります。神が創造した、ご自身が創造した世界を支えておられる。人間にはヨブには想像もできないような仕方で支えておられる。生き物には神の愛の配慮がなされている。そのことを聞かされて、ヨブは自分の無知に気づかされていくわけであります。そして前回のところで、4節にある言葉でありますが、40章の4節で、私は軽々しくものを申しました、どうしてあなたに反論などできましょう、私はこの口に手を置きます、沈黙するわけです。この沈黙は神への悔い改めを表す沈黙であります。神に対して無知であった、そのことを思い知って沈黙して悔い改めるわけであります。しかし悔い改めるだけでは救われないわけであります。神の弁論の第二段階で示されること、そこで問題になってくるのはヨブ自身のことであります。今までは世界、神が作られた世界、生き物について語られてきた、その神の語りかけがヨブ自身について語られていく第二段階に入るわけであります。ヨブ自身がここでは問われてくるわけであります。31章を見ていただきたいと思いますが、そこにはヨブは語り尽くした という言葉が示されています。最後のところで、ヨブは語り尽くした。自分に降りかかってきたさまざまな苦悩、もうとてもと口に言い表せない激しい苦痛、苦難、悲惨、すべてのものが奪われた、そういう自分の状況を語ってきた。そこではなぜ自分がこんな目に、なぜ神は自分の敵対者になられたのか、そのことを鋭く神に問うヨブの言葉を学んできたわけであります。ヨブは語り尽くしたというこの言葉は、あの時学んだところでありますが、火の打ち所がなかったということであります。火の打ち所がなかった、ヨブが自分の正しさを語ることにおいて火の打ち所がなかった、パウロの言葉を重ねて考えたわけであります。立法を守るということにおいては火の打ち所がなかった、それがパウロの言葉であります。同じように神の前に自分の正しさを語るということにおいて火の打ち所がなかった、語り尽くしたということがそういうことを意味することをお話ししたわけであります。火の打ち所がなかった、このことが問われるわけであります。自分の正しさを主張して神が法廷の世界に降りてきて自分の主張を聞いたら、自分の正しさを神は認めてくれるに違いない、自分の語ることに火の打ち所がなかった、そのことが今問われてくるわけであります。6節から語られていく神の言葉は非常に簡潔であります。今日は14節までを学びます。15節以下は41章に関係しておりますので、そのところで関係づけて学んでいきたいと思いますが、14節までを学びます。主は嵐の中から呼ぶに応えて仰せになったと語られていくわけであります。嵐、雷鳴、そのことをもって神はご自身を表される、圧倒的な存在者であることが示されてくるわけであります。圧倒的存在者が呼ぶ前にご自身を表したら、そこで語られる言葉はどういう言葉になるのか、それは裁きの言葉となるわけであります。旧約聖書、新約聖書において神が圧倒的な存在としてご自身を表したときに、その神の前に私たちは震えおののくわけであります。神の前に立つ者は震えおののくわけであります。それは裁きの言葉として響き渡るからであります。神がご自身を表すということと、そこで語られる言葉が裁きの言葉である、もうこのことは深く関係しています。神が裁きを行われるときに、人間は裁きの前に滅ぼされるということではありません。滅ぼされることではなくて、裁きのただ中に神の御業、救いの御業を私たちは深く知っていくのであります。神が裁かれることは救いの始まりであると言ってよいのであります。今ヨブは激しい神の裁きの言葉、激しい追及の言葉を聞く耳にするわけであります。そのことをもってヨブは打ちのめされていく。しかし打ちのめされることは立ち上がっていく第一歩を踏み出していくということでもあります。そこからヨブは立ち上がる道が示されていくわけであります。ワイザーという人の言葉をそこに資料をお渡ししてありますが、 ワイザーの言葉、これは大変考えさせられる言葉をそこに、記してあります。今まで、ヨブは神に問うてきたわけであります。なぜ神を信じる正しい者が苦しまなければならないのか、なぜ悪人が栄え正しい者が苦しみに遭うのかというこの問題を問いかけ続けてきたわけであります。苦難の問題、それはヨブの問題、人間の問題。神は一切その問いにお答えにならない。そうではなくて、ご自身を表し裁きの言葉を語られると。そのことによってヨブは自分の罪を深く知らされていくわけであります。自分の罪の闇を深く示されていくわけであります。そこから苦難からの解放の道が開かれてまいります。ヨブ記の最後は思いもよらない展開となり、まさにヨブ文学が最高に光るところ、そのところに私たちは学んでいくわけであります。ワイザーの言葉として示されていることは、敬虔な罪ということであります。非の打ち所がなかった、正しいということにおいて非の打ち所がなかった、自分の正しさを主張することにおいて非の打ち所がなかった、しかも神を深く信じている、そういう信仰者の歩みをなすことができていた。ここで、ワイザーから敬虔の罪という鋭い指摘がなされてくるわけであります。敬虔の罪、神を深く信じ神を深く知っている、この神に深く強くその御言葉を聞いて従ってきたという敬虔の罪、このことが問われていくわけであります。7節から見ていきますと、男らしく腰に帯をせよ、お前に尋ねる、私に答えてみよ、お前は私が定めたことを否定し自分を無罪とするために私を有罪とさえするのか。端的な言葉であります。ヨブが自分の正しさを非の打ち所のないほどに神の前に主張する、その主張は神を有罪とさえするのかとの鋭い神の問いかけがなされていくわけであります。信仰が厚い、正しい生き方をしているということの落とし穴がここに示されてくるわけであります。ヨブが自分の正しさを主張していくそのところで、無意識のうちに座ってはならない神の座に座っている、そのことが指摘されるわけであります。座ってはならない神の座に座っている、王法の思想についての問題を学んできたわけであります。神を信じている、しかし神様はこういう存在だ、神はこういう神でやらねばならない、いつの間にか小さな人間の枠の中に神を閉じ込めてしまう問題性が指摘されてきたわけであります。今ヨブ自身が神の座に座って神を裁こうとするのか、自分の正しさを主張して神を有罪にするのか、このように厳しい問いかけがなされていくわけであります。お前は私が定めたことを否定し自分を無罪とするために私を有罪とするのか、 神が定めた世界に生きているわけであります。神は創造の世界、そこを秩序を持って支配しておられる。その神の定めを否定するのかと語られてくるわけであります。神の座に座る、旧説を見ますと、お前は神に劣らぬ腕を持ち、神のような声を持って雷鳴を轟かせるのか。威厳と誇りで身を飾り、栄と輝きで身を予想がよい。怒って猛威を振るい、すべておごり高ぶる者を見ればこれを低くし、すべておごり高ぶる者を見ればこれをくじき、神に逆らう者を打ち倒し、一人残らず塵に葬り去り、顔を包んで墓穴に置くがよい。その時初めて私はお前を讃えよう。お前は自分の右の手で勝利を得たことになるからだ。まあ、皮肉を込めた神の技だ、神の言葉だと言われます。神の皮肉と、ある仲介者は言いました。でも神の皮肉なんだろうかということを考えさせられます。嵐の中で、雷鳴の中でご自身を表す圧倒的な存在者が神の座に座る罪の深みの中にあるヨブに対して身を低くしてヨブの世界まで降りていってヨブに語りかけている、そういう言葉としてこの旧説以下を聞くことができるように思うわけであります。神に劣らぬ腕を持つ人間が神に劣らぬ腕を持つ、神の右手で勝利を収めようとする、この言葉が大変考えさせられるわけであります。神の右手、イザヤ書には救いの右手であなたを支えるという御言葉があります。神の右手は神の力、天地宇宙創造した神の力として神の右手が示されてくるわけであります。この神の右手によって私たちは支えられ生かされている。その腕を持っているとでも言うのか。あの創世記三章の現在と言われるところ、蛇の誘惑にアダムとヨブは陥っていく、そこで示されていること、いわゆる現在、それは神のようになるということであります。神のようになる、神のようになって神の座に座る、それが人間の現在として示されてくるわけであります。神の右手を持って神の座に座ろうとする、そのことによって世界は混乱していると言っていいわけであります。平和が脅かされると言っていいわけであります。優秀な医師に対して神の手を持った医師と言われます。最近は神対応などと言って、神という言葉が氾濫しています。神の手を持った医師に診察してもらえればこれは安心ということになるでしょうか。まあその程度だな良いのですが、神の右手を必死になって持とうとするわけであります。それはサタンの誘惑にあっているかのように、神の腕を持つ右手を持とう必死になる国々、その世界、新しの国は、新しの世界は混乱させられていくわけであります。アメリカの大統領の側近には 軍人出身者が囲んでいるということが希望だという話を聞きました。勲章をいっぱい持っている勇者たちが、大統領が囲っている、だから戦争は起こらない、ないならば戦争の悲惨を知り尽くしていることだ、武力によっては解決できないということを知り尽くしている、そのような知的な軍人たちが、大統領を囲っている、武力は抑止以上であってはならない、絶対使ってはならないということを戦争を経験した知的軍人たちが大統領を囲っている、まあ、そんなことを聞いてほっとするところであります。しかし原爆、神の右手を持って、自分の国を守るということだけでなくて世界を脅かす神の座に座ろうとする者たちの罪によって世界が脅かされている、このことを本当に考えさせられるわけであります。そして信仰の世界においては経験の罪によって神の座に座るその問題がヨブに対して鋭く指摘されてくるわけであります。その人間の心の内にある罪が克服されない限りは世界は罪が支配し、その不安の中で苦悩の生活をなさねばならない。私の個人個人の生活においても根本的に罪の問題が解決されない限りは苦悩から救われない。そのことが呼ぶ教を通して示されるわけであります。もう一度八節を見ていただきますと、お前は私が定めたことを否定し自分を無罪とするために私を有罪とさえするのか、神を有罪とさえするのか、敬虔な罪を犯す者たちが神を有罪とする、このことは主イエスにおいて強烈に示されているところであります。誰がイエス様を十字架につけたのか、敬虔な信仰者たちであります。パリサイ人、律法学者、大祭司、自分こそは神に一番近いと思っている者たちであります。律法においては非の打ち所がないものになるために必死になっているパリサイ人、律法学者、彼らがイエスを十字架につけていくわけであります。神に仕える大祭司が主イエスを十字架につけていくわけであります。まさに神を殺したのであります。経験な罪をの中にあってイエスを十字架にかけて殺すわけであります。神を殺すわけであります。そして主イエスの弟子たちは死を捨てて逃げ去るわけであります。神様に最も近い敬虔な信仰を持っている者たちがイエスを十字架につけて殺すわけであります。私たちはどうしても神の座に座ってしまう、知らず知らずのうちに神の座に座ってしまう、信仰の名において神の座に座る、そういう私たちの罪の深みがヨブ記を通して示されるわけであります。ヨブの根本的な問題はヨブが今苦しんでいることではなくて、苦しみもだえる、そこからどうしたら解放されるのか、苦しいことが私たちも押し寄せてくるわけであります。そこからどうしたら解放されるのか、いつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいという生活は どのようにこのように苦難から解放された生活はどこから導かれるのか、そのことをヨブの姿を通して教えられるわけであります。今神の前に立ち、神の厳しい裁きの言葉を聞いて、ヨブは自分の罪を深く知っていくわけであります。根本的なあの現在で示される罪を深く知っていくわけであります。神の座にどうしても座ってしまう罪の深みを、神を罪に定めて十字架で殺すその罪を犯す人間の闇、そのことが強烈に示されているわけであります。そしてヨブのところに下ってきた神は、主イエスによってこの私の罪の深みに下ってきてくださり、このどうすることもできない罪を担ってくださった、十字架に自分を捧げて担ってくださった、そこには神様の強烈な愛が示されてくるわけであります。この強烈な神の愛に私たちは支えられ生かされている。だからいつも喜んでなさい、耐え死ねなさい、どんなことにも感謝しなさい、アーメンと言える人生へと導かれているのであります。お祈りを出します。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。どうしても座ってはならない神の座に座ってしまいます。サタンの力によって、誘惑によって、神の右の力を持ちたいと思う思いが人々の中に、指導者たちに広がって、世界は不安の中に、全ての人が生きなければならない、そういうような悲しい現実があります。また同時に信仰が深いと思っている、そのところに敬虔な罪が示されます。どうしても神の座に座ってしまいます。どうしても神を罪に定めて十字架につけてしまう人間の罪が、ヨブを通して示されます。この許されない罪、私たちが十字架で裁かなければない罪を神にご自身が背負い、十字架に死んでくださいました。もう信じられないような大きな愛のうちに、許しの愛のうちに私たちは生かされています。この神の御業を知ることが、私たちの日々の苦難を克服していく力であることを示されます。どうぞいつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、アーメンと御言葉に唱えながら、私の人生が導かれますように、今日集まった礼拝者一人一人を神様が祝してくださいますように、その人生へと招いてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。